校兄弟のコージートーク。
この放送はサンフーズパルシステム山梨山梨発酵マルシェの提供でお送りします。新年明けましておめでとうございます。発酵芋とことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの裏ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口にお味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
いや新年明けましたね。
明けました。1月2日
はい、
めでたい。
うん、じゃあ今日なんか発酵の話する前に新年っぽくなんか目標とかちょっと言いましょうよ。
おー、
誰か言います？
僕、手紙を2通読む。
え、何
それ？え、何の目標？え、
目標、え、
あ、ラジオないの？あ、なんかもうちょっと大きい。
あ、もっと、え、うん、あ、じゃあちょっと考えるわ。
はい、うん、え、あ、私考えてきまして、
はい、
なんか会いに行きたいなと思って、いろんな人に、
うんうん、
なんか去年結構いろんな人が、
う
ん、
AKB 的なやつ。
じゃあじゃあ味噌屋として、
うん、
まあ、別に人としてなんですけど、去年いろんな人が会いに来てくれたり、私もちょっと会いに行ったりもしたんですけど、うんうん、それがすごく嬉しかったので、うんうん、なんか気になる人とか気になる場所には率先して行きたいなと思ってます、
うん、はい、
はい、
ね、僕はね、あの、まあ、箱芋とちょっと似てるんだけど、うん、去年やっぱりね、その、まあ、イタリアとイギリスのね、あの発酵事情を見てきて、うん、面白いなと思って、
うん、
で今までまあ僕日本のいろんな地域いっぱいいろんなとこ行ってきて、発酵文化見てきたけど、今年は海外アジアヨーロッパアフリカの発酵文化も見に行きたいなっていうふうに思ってます。
ワールドワイド
発酵
ファーメンテーションアートデザイナー、あれ違うな、
超怪しい人
です、うん、はい、じゃあ次最後発酵兄の目標お願いします。
僕はなんかもっと地に足つけて、あのお米とか育てたいなと思います。
お
お、
逆にね、
うん、
うん、
もっとがっちり土着でいくぞ、
うん
うんうん、
2人は候補してもらって、
うん、
僕はものづくりに専念します、
うん、
はい、
かっこよくまとめたな、
うん、うん、じゃそれぞれの役割分担で、
はい、
今年も頑張りましょう。
頑張りましょう、うん、
頑張ろう、
はい、皆さんの新年の抱負なんですかね。
うん、聞きたい。
聞かせてほしいね、
はい、うんうんうん、ぜひ聞かせてください。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはcozy@ybs.jp cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
って、あの高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。
どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ0553-323-3343に電話してみるじゃん。
スモモのお酒、キヨ好評発売中。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵豆知識を解説します。今日のテーマは甘酒の話。はい、皆さん初詣行ってますか？ちょうど今行ってる最中ぐらいですかね、
うん、そうですね、うん、そうだね、2日目だからちょっと遅めの人が行ってるぐらい、うん、
じゃちょっと初詣で使える今日は発酵豆知識を、う
ん、お、素晴らしい、
はい、
なんか仕切るね今日、
うん、
新年一発目なんで、
はい、頑張って、
うん、頑張ろうかなと思ってます、はい、
うんうん、
そう、甘酒って2種類あるんですよ。
う
ん、うん、2種類もあるの？
2種類あるんですよ。でそれって使ってる原料が違くて、1つ目は多分皆さんが神社で初詣に行った時に振る舞ってもらってるのが、
うん、生姜
いや違います。
うん、
あの酒粕で作る甘酒。
はいはいはい、
はい、あのお酒絞る時に酒粕っていうのが出るんですけど、うん、そのお酒の粕とお砂糖を混ぜて酒、
うんうん、
甘酒にして、うんうん、それを多分神社とかで振る舞ってるんですけど、
うんうん、
でもう一つが米麹から作る甘酒っていうのがあります、
うんうん、
米麹と あとお粥とお水だけで作るんですけど、うん、こっちはお砂糖一切添加しなくて、うんうん、麹の力で甘くしているっていうものになります。
で米だけでなんで甘くなるの？
米だけだと、麹の酵素っていうのがあって、うん、米のでんぷんを酵素が分解して、うん、糖を作ってくれるので甘くなるんですよ。
酒粕の方はなんで甘くないの？
酒粕の方はお酒の搾りかすでもう全部分解されてしまったものなので、糖分は残っていないので、
だから砂糖足すんだね。
そうなんですよ。
確かに あれだよね、最近こうちょっと流行ってる甘酒ってどっちかというと麹で作る甘酒じゃない？
そうですね、少しずつスーパーとかでも売ってますよ ね、うんうん、ね、
それ飲むとやっぱ神社で飲むやつとちょっと味違うよね。
うん、違いますよね。なんかうちのお店にも麹買いに来てくれる方いるんですけど、うん、2種類甘酒があるの知らない方がすごく多くて、うんうん、ちょっと酒粕の方ってこう小さい頃に飲むとちょっと癖が強いから苦手っていう方が多いんですけど、うんうん、米麹の方って癖がないので、
うん、そうだね、
そう、これなら飲めるっていう方がすごく多いです。
一応ね、もうちょっとその、科学的に言うと、酒粕から作った甘酒って砂糖の甘さでしょ。で、米麹から作った甘酒っていうのはその麹の甘さじゃん、
うん、
で甘さの種類が違うんだよね、
うんうんうん、
で、神社でやるやつ の酒粕から作るやつは、まあ、スクロースっていう、
うん、
糖分なんですよ。でそれに対して米麹のやつはグルコースっていう、うん、ものなんだよね、
うん、
で砂糖の質が違っていて、どう違うかっていうと、砂糖の甘みってなんかこうガンって甘みが来てスッて引いていくんだよね、
うん、
でそれに対して、まあ、グルコースブドウ糖なんだけど、うんうん、このグルコースの甘みってゆっくり立ち上がっていってゆっくり消えていくっていう、なんかこう穏やかなんでね、すごくね。ただその同じ量の糖分が入っていても甘みの質が違うから、
うん、
で甘酒ってやっぱね、ちょっとこう温かくして優しい感じで飲みたいじゃん、
うんうん、
そうするとまあ米麹の方がこう体にじわっとしみる感じで美味しいんだよね。
じゃあ余韻がやっぱ残るつくんですか？穏やかだ、
うん、
うん、そうそうそう。
どう使い分けたらいいんですか？なんか急に糖分欲しいぜってなったらスクラスみたいな感じなんですか？
うん、やっぱり神社でやるやつ、いっぱいたくさん作るじゃない、
はい、
でいっぱい作るときは、うん、作り方の方が、まあ、いいと思うんだよね、
うんうんうん、
だっていくらでもほら鍋やったら作れるけど、
まあそうですよね、う
ん、甘酒ってやっぱり、まあ、いっぱいいっぱい作るのは米麹で作る甘酒ってほら基本的には結構少量で作るじゃない、その都度、
うんうん、
なんでその違いかなというふうに思います、
うん
うんうん、
そう、最近うちのお店に美人な人がよく来て、
うん、
甘酒作りたいって言うんですけど、
うん、
甘酒飲んで美人になれます？
本当美人が多くてもう目のやり場に困ります。
なんでドヤ顔で言う、うん、
美人5人とか来たらどの美人見ればいいかな。
しかも、ね、東京の美人が来るんですよ。
あ、そうですか、
はい、
うん、その甘酒の美容効果はどっちかっていうと米麹で作ったやつの方がまああるよね、
うん、
でまあ大きいのがその例えばビタミン類が、甘酒にはいっぱい入っていて、でお肌をこう再生させてくれるビタミン B 類とかね、
うんうん、
そういうものがいっぱい入っています。で、うん、あと、言われてるのがその麹酸っていう、まあ、有機酸の一種があって、はい、これも肌の卵パンにすごい効くとかっていうふうに言われてるので、うんうん、正直ね、なんていうの、飲むスキンケアみたいになってんだよねこの甘酒ってね。
そんなにね、
うん、塗りたいです、そんな、
うん、塗ってもいいと思う、
うんうんうん、
本当にその
ベタベタするね、
ペロッペロッて舐めればいいじゃん。
ね、多分柑橘類とかと混ぜて塗るといいと思うんだけど、
うんうん、
馴染ませるために基本的にペプチドとかさ、
はい、
コラーゲンとかよくスキンケアのやつに書いてあるで、うんうんうん、あれでしょ、甘酒いっぱい入ってるからさ、
はい、
だから塗ってもいいんじゃないかなと思います。
じゃあちょっと今年は塗って人体実験してみようと思います、う
ん、はい、あでもとか食べれるもの勝手に塗る分には別にいいのか、
うん、
うん、
水鉄砲にさ、
うん、
甘酒入れといてさ、うん、美人来たらピシャッ撃ってば美人来た
ら怒られる、怒られる、
うん、
はい、
うん、
いいでしょうかそんな解説で。
あ、はい、うん、じゃあちょっと今年は、
はい、
飲むスキンケア、はい、甘酒を、
そうかそうか、
うん、
ちょうど鬼節分は豆投げるけど、うん、美人には甘酒ってことね。
甘酒の水鉄砲、
水鉄砲
なんかでも結構ドロッとしてるから、うん、出が悪そうですよね。 とかなんか大きいすごいガンみたいな、うんうん、カシャカシャカシャみたいなやつなんて止まらそうですよ、う
ん、なんか柚子とかの、うん、あのを薄めたやつで割ってで、あのなんていうの、ドロッとしないようにさらっとさせてから打つ。目に入ったら痛そうだね。ダメだ、失礼ですねこれは、ね、うん、はい、やめよう、
はい。でも甘酒がこう2種類あるとか、あとやっぱビオニーっていうのはちょっとこれ豆知識なので、うん、ぜひ初詣のちょっと並んでる時とかにドヤ顔でこれ知ってるってこう言ってもらえるといいなと思います、
うん、綺麗な彼女がさらに綺麗になっちゃうね、うん、
そうですね、美人好きですね、
うん、
これ聞いた神社の人はさ、じゃあうちはちょっと差別化を図るために米麹でやってみようかとかってなったら、
差別化図ってる神社があるんですよ。
そう、あるんですよ、うん、
それも次回言います、
うん、今回言うよ、
名前がね、あ、じゃあ、うん、ちょっと、うん、
次回
さ、殺到しちゃうと困る、
そうですね、うん、そう、はい、でもうちの麹を買ってくださって、うんうん、米麹の甘酒作ってるところもあるので、
はいはいはい、
で、うん、今度なんか作り方とかそういうのも話できればいいなと思うので、
でね、やっぱ人気で全部売れちゃうから、うん、行っちゃうと困るんですよ。
なるほど、わ、
うん、
かりました。じゃあ言わないようにします、
はい、じゃあ今年は初詣で甘酒楽しんでください、
はい
はい、以上、発酵なるほどトークでした。
今日の夕飯何にしよう、買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK、 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
あのね、ちょっと面白いことがあって、
はい、
ツイッターやってるんですけど、
はい、
SNS、
は
い、で僕はあの発酵ネタをつぶやくと、うん、いつもあのお気に入りしてくれたりリツイートしてくれたりしてるファービーさんっていう人いるんだけど、
あれファービーさんって
読んだよ、うん、って
でしょ、
うん、
で、あのファービーさんってもしかしてあのお便り一度読んだファービーさんですか、
うん、
って言ったら、そうです、
へえ、
まさかのこのラジオとツイッターのドッキングっていうね、今時っぽいね、
これ
ね、
すごい、
先言ってるね、
うん、確かファービーさん関西とか、
そうだ、ね、
遠くの方だったような気がします、うん、すまね、違ったら、うんうんうん、
なんでちょっとファービーさん今回も聞いてますか、あのいつも楽しんでいただければ幸いです、うん、これからも僕ら頑張ります、
頑張ります、うん、ファービーさん、うん、いや嬉しいです、なんか本当全国の方に聞いてもらって輪が広がっているのがね、
うんうん、
嬉しいですね、
このツイッターと連動企画とかやって、なんかね、
おお、え、うん、私あんまツイッターわかんないので、うん、お願いします、
はい、
うん、
ハッシュタグとかを活用して
さ、あー、ハッシュタグはわかります、
うん、はい、あれシャープでしょ、
そうそう、
はい、じゃあ今年はそういういろんな新しい試みもしていきましょう、
はい、
この番組は過去の放送をアップしています。番組のホームページは山梨放送のバナー内から飛べます、ぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟と浦平くんでした。
手前味噌ですみません、
また来週。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。